はい、というわけで、本当の頭の良さは何かっていう本、の、3回目の音声です。ということで、まあ、結構最後まで読んでみて思ったんですけども、かなり、本音で喋ってらっしゃる感じがしましたよね、2人とも。で、おっさんの方は、和田さんの方はですね、まあいつも通りかなって感じなんですけど、中野先生が結構毒入っている感じなので、2人とも刺されないのかなってちょっと心配になるような感じもありましたが、まあまあそうだよなって感じはいたしました。でもちょっと、セルフイメージが低い人が読んだら、ちょっともう何なのこの2人みたいになるかもしれないですね。まあ、それがテーマなので、あえてこういう風な喋り方にしたんだと思うんですけども、ちょっとお二人が心配です。はい、ということで、全般的に言われてるのが、日本人は前頭葉を使わないってことがすごく言われてますよね。で、特に2人が強調しているのが、学歴と前頭葉の良さ、頭の良さは関係ないんだよってこと、まあ、これ前回の音声でも言いましたけど、かなり強調しています。で、例えばですけれども、和田さんは、言ってるのが、僕はこれ鉄力会っていうんですかね、を出て東大に入って、その後自ら起業した人の話を聞いたことがないと。あれだけ大勢が受かってるのに、だから誤解を恐れずに言えば、ど根性勉強というのは学歴の高いバカしか生まないと思っているわけですということですね。ちなみに私はこれだなと思います。私学歴高いですけど、前頭葉全然使ってなかったんで、起業するときにものすごく苦労したし、今でもやっぱりすぐこうマニュアルに落とし込もうとする癖があって、それが私の、持っている物語、サクセスストーリーの一つの、まあよく言えばエッセンスなんですけども、悪く言うと障壁になっているなと感じます。で、これの悪いところはですね、中野さん、和田さんも中野さんも言ってますけども、生実家学歴があるがためにですね、自分は頭がいいんじゃないかって錯覚してしまうことなんですよね。だから貪欲に学ぼうという気がなくなってしまうんです。これはね、非常に良くないことですが、実際の当事者からすると本当にそうで、やっぱり千葉大の薬学部って入るのめちゃめちゃ大変なので、やっぱり自分の中ではどっかで私は頭がいいんじゃないかと思っちゃうわけですよね。でもこれすごく大事なんですけども、よく言っている潜在意識は結果で見ろってやつですけども、脳も一緒で、まあ、潜在意識は脳の一部ですから、結果が全てです。もしもっと頭が良かったら、本当に頭が良かったらですね、もっと面白いこといっぱいやってると思うし、めんどくさいことに私はですね、そういう自分を望んでいるんですよね。頭が良くて面白いことやってる自分を望んでいるのに、実際やってることがごちゃごちゃになってるので、すごいなんかめんどくさいなというふうに思いました。だからこの本を読んでいて、ちょっとこの二人刺されないかなって心配しつつも、まあ、自分もね、すごく気をつけなきゃいけないなと思いました。それぐらいね、前頭葉を鍛えるのっていうのは特殊なことなんです。日本で普通に生活してると全然鍛えなくてもいけるので、これはね、結構肝に銘じた方がいいと思います。これからの時代絶対必要なので、私もこの本を読んで危機感をさらに強めて頑張ろうと思いました。で、で言ってしまうとですね、じゃあ前頭葉を鍛えるって何なのかってことなんですけども、この本でいろいろ言われたのは、やっぱ好奇心ですよね、欲求、あとそれから、知識を、まあ、もっと言うと知識を欲すること、あとそれから上に上がりたい、向上したいと思うこと、それから経験をたくさん積む、失敗を許容するみたいな感じで、まあ、なんかグリッドって言ってることと、まあ大体一緒かなって感じはしました。でも大体往々にしてですね、大事なことって大体一緒なんですよね。それを手を変え品を変え、いろんな人がいろんな方法で言っていてるだけなんですが、それでも読まなきゃいけないんですよ。やっぱ何回も繰り返さないと自分忘れちゃうし、まあ、そういう意味でね、この本は良かったんじゃないかなというふうに思います。で、最後にですね、一点ちょっとこれはすごく面白いなと思ったんですけれども、前頭葉を使わなくなった現代人のところに書かれてたんですけども、よく小さい頃から音楽で育った世代の方がいい音楽を作れるとか、小さい頃からアニメを見てきた人たちはすごいアニメーターになるっていう人がいますが、これは全部幻想。音楽に飢えていた世代が音楽を作り、漫画がなかった世代が漫画を描くんです。だから今漫画家は恐ろしく平均年齢の高い職種になりました。アニメもそうです。ゲームクリエイターでさえだんだん平均年齢が高くなってきています。娯楽を消費者として利用してきた人たちって意外とクリエイターにならないんですっていうのを、確かにと思って、これすごい難しいとこですよね。子どもの教育でも小さい時からいいものにね、触れさせる方が大事だっていう 話がやっぱ優勢ですよね。でも金谷たちも思ってたんですよ。めちゃ込みでネタのために漫画を読むわけですけども、あ、なんかこの人面白いなっていう漫画家っていますよね。その人見るとなんかデビュー1980年とか書いてあるんですよ。80年ですよ、私が生まれた頃。え、何年漫画書いてるんですかみたいな。80年生まれじゃなくてっていう感じなんですよ。だから、どういうことかって、その人もう60代なわけですよね。多分例えばミステリーという流れとかを大ヒットしている田村由美先生だったかな、田村、すいません下の名前ちょっと間違えてるかもしれないけども、彼女とか多分もう50代後半ですよね。あとセーラームーン書いている竹内直子先生とその夫さんも漫画家ですよね。私ちょっと幽々白書とか読んでないから分かんないですけども、何年書いてんだって感じですよね。でもね、本当そうだなと思ったんですよ。やっぱね、欲するってすごく大事で、それってちっちゃい時から触れているを凌駕するってことですよ。要はこれが前頭葉の力なんですよね。もちろんちっちゃい時からいいものに触れることによって結果を出してる人もいます。でも多分その人もやっぱり求めてたんだと思うんですよね。触れてたけど求めてた。だからこの感じからすると求めることの方が大事っぽいですよね。だこれは非常にヒントになりまして、子どもの教育にも生かしたいし、自分もね、いつもハングリーで いなきゃいけないなってすごく思いますね。だからそう考えると本当にスティーブ・ジョブスってすごいですよね。ステイハングリーでステイフーリッシュ、バカであってハングリーであれっていうのはもう前頭葉フル活用しろこらって言ってるようなもんですよね。あの人本当天才だったんだなってなんか最近しみじみ思います。なんか本当に天才ですよね、あの人。いろんなもの見てあーって感じがします。ということで、読みやすい本ではあるし、Amazon レビューでも書かれてましたけども、ちょっと上から目線な感じはしますが、この本の、ね、趣旨はそれですので、お二人もその前提で喋ったんだろうなという感じがしました。非常にいい本だったなと思います。以上です。